それで終わっていたものです。今週はマルコの福音書の2章の1節から17になります。読みします。数日経ってイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。すると人々が一人の十分の人を身元に連れてきた。彼は四人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて、十分の人が寝ている寝床をするようにした。イエスは彼の信仰を見て、十分の人に、声をあなたの罪は許されたと言われた。ところが立法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。十分の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。イエスはまた湖の一人ほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルファヨの子レビが主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家で食卓に疲れた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。それでは病人を癒し罪人をイエス様に対しまして実施をお願いします。
今日はマルコの福音書の公開の2回目となり、マルコの福音書2章から病人を癒し罪人を許すイエス様という題で、マルコの福音書のところから2章からお話をいたします。今日のお話には2つのことが出てきます。前半がペテロとアンデレの家で中宮の人が癒されたというお話、後半が主税人レビが召され、そしてレビの家でみんな一緒に食事をしたというお話です。二つが別々の話のように思われますけれども、内容をよく見てみると実は両方とも、この今日のタイトルにあるように病人を癒し罪人を許すイエス様という、そういうテーマで共通しているんですね。前半の話ではあなたの罪は許されたというのと、 起きて寝床を畳んで歩けというのとどちらが優しいかと問いかけました。この問いかけで病人を癒し罪人を許す両方の仕事をするイエス様の姿が生き生きと描かれています。後半のイエス様の話でイエス様は17節でおっしゃいました。医者を必要としているのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。ここにも病人という言葉と罪人という言葉が出てきます。イエス様が医者だということと罪人を招く方なんだということが明快に語られています。この教会にも病人はたくさんいます。特に年を取ってくるとみんな何らかの病気を持つのが普通です。足が悪い方、腰が悪い方、歩くことに不自由を感じておられる方は少なくありません。神様はそういう方の気持ちを理解し思いやることができるように、私もある時期痛みで杖をつき車椅子に乗っていたことがありました。でも今は元気になって健康のために若い人と週3回テニスの試合をやっています。ですから私がこうリカバリーしたのを見てそういう人もいるんだとね言って励まされる人もいるみたいなんですね。今入院中の方もいます。腰が悪くてクロセットをしていた方もおられます。それから腰が悪くて仕事に支障をきたして真剣に悩んでおられる方もおられます。今日の聖書の場面に出てくる人、これは歩けなくて友達に担がれなくては移動できない人でした。全く歩けないほどひどくなってはいなくても病気で移動に不自由を感じておられる方、あるいは今元気になったけれども以前は歩くことに大変不自由を感じておられた方は少なからずこの中におられます。そういう方にとってはこの歩くことができなくなった病人の癒しの記事は自分の足の不自由さと関係させて考えることができるのではないかと思っています。足の不自由さ以外でもいろんな方がいろんな病を持っておられます。ある方は心の病を持っておられます。さらにお年寄りに多い病気もあります。例を挙げてみましょう。認知症、白内障、緑内障、糖尿病、高血圧、老人性難聴、自分に思い当たるようなことがいくつかあるかもしれませんね。いろんなお年寄りの病気も多岐にわたっています。4人の友達に担がれてそして、連れてこられたイエス様のところに連れてこられた人は、中風の患者でした。漢字で中風とあるいは中風とあるいは中風とも読みます。半身不随で足が麻痺する病気です。中部は私中部って言わないとどうも気が済まないですね。中部って言うとなんか英語みたいに思うんですね。私は今から中部と言います。中部は脳または脊髄の出血軟化などによって起こりますけども一般的には脳、出血後に残る麻痺状態を言います。神経痛というのは実は正式な病気じゃないですね。同じように中風も正式な病名ではありません。正式な病名に言い換えた方が医学的な知識を持っている現代人にとっては馴染みのある病名になるのではないかと思っています。中風と言わずに脳卒中とか脳出血と言った方が皆さんにはピンとくるのではないかと思います。ですからそんな風に言い換えて考えてみたらあそういうことなんだと分かると思うんですね。中風の人と聖書に書いてありますからそれを脳卒中患者と言い換えてみることにしました。脳卒中は現代の日本人の死因の 7.7% を占めるよくある身近な病気ですので、 マルコ伝の2章の病気は特に血圧の高い方は自分にも起こりうる病気だと考えることができます。私今日血圧計を持ってきてある方測ったんですね。すごく心配しました。私も血圧ちょっと高いですけども、皆さんの中で血圧高い方結構いるんじゃないかと思って、その方は中風あるいは、脳卒中の危険があります。あるいは糖尿病の方もね、その危険があるんですよね。脳卒中ってのは特に高血圧、糖尿病、心臓病、高脂血症、それから脳動脈瘤などが基盤となって起こります。私は昔マルコの福音書の2章を最初に読んだ時に疑問を持ったことがありました。4人の友達やこの歩けなくなった人はどうやって屋根まで上がることができるのか、できたのかという、そういう疑問だったんですね。そういうふうに思わなかった人もいるかもしれません。私は一生懸命そのことを疑問に思ったんですよ。歩けない病人をどうやって屋根のてっぺんまで持ち上げることができたんだろうか、そういう疑問だったんですね。2章の1節の家というこれはカペナームのイエス様が拠点としておられたシモン・ペテロとアンデレの家のことです。ルカの福音書の5章の19節ですと屋上と書かれています。どうやって歩けない病人を屋上まで持ち上げたのか、そういう疑問を長い間持っていました。私はカペナームに行って、そしてシモン・ペテロとアンデレの家の考古学的な復元図を見て、またその考古学的な発掘の跡を見て、初めてどうやって屋根まで上がれたのか納得がいく、答えが見つかりました。あ、これで謎が解けたと思ったんですね。ちょっとお見せしますね。ここがナザレからここがカペナウムですよね。これカペナウムってね、この辺りの交通の要衝というのが通路だったんですね。で、まあ、前に見せましたけども、後で新しい決定的な写真をお見せしますね。これがカペナウム の町ですね。そしてカペナウムって書いてありますね。で、ここが前にも言いましたように、ここがこの B と書いてあると、ここがカペのペテロとアンデレの家の跡ですね。この上に八角形の教会が建ってます。下がガラス張りになって遺跡があります。で、この辺りに内遺跡なんですね。そしてここがそのイエス様が説教したユダヤ教の街道の跡ですね。で、またちょっとですね、この下の方がイエス様の時の家の跡ですね。で、一つこれなんです。わかりますか？これがイエス様の、ペテロの家の、ペテロとアンデレの家のこれ復元図ですね。考古学的な復元図なんですね。この方がわかりますか？これが復元図なんですね。どんな風にして上がったかわかりますか？どういう風にしててっぺんまで上がったのか。はい、これが答えです。実は2つ説があります。これがペテロの家の復元図、アーティストが書いたものなんですけども、ね、外側に階段があるでしょ、これ。ああ、みんなここでいっぱいになっていて入れなくなったんで、4人の友達と中風の人はこっから上がっていってこっから入ったんですね。そして天井で穴開けたんですね。もう一つの説があります。それはいわゆるその1階建ての平屋 の家だったのか、それとも2階に窓がある、こういう形、ここに窓があるでしょ。で、ここからこう上がっていったのか、そしてここから入っていったのか、どっちか分かりませんけども、でもとにかくここにイエス様がいらっしゃって、ここに入れなかったんですね。人がいっぱいいて それでこっち側から入って上がっていって、ここにある天井あの屋根のところから穴を開けて、そして人をこうあの中部の人を下ろしたんですね。ここがこの頃の家の跡ですね。そしてペテロの家の跡、前にお見せしました。ここがその上に、このガラスの張りの上に八角形の教会が立っていますね。そしてちょっとここから見ると、これガラヤ湖なんですよ。そしてこの先ほどの八角形の教会がここなんですね。でここにイエス様が説教なさったユダヤ教の街道が跡が残っています。そして下の部分の黒い部分が元の石で、その上にまたあと4世紀だって建てられた街道の跡が残っていますね。もうすぐ目の前が外来湖ですね。でここに住んでたんです。どうでしょうか。この脳卒中の病人と友達、イエス様に会えば癒してもらえるという信仰があったんですよ。でも人がいっぱいいて、隙間が全然ないぎっしりの状態だったんですね。横になったままの病人を戸口からイエスのおられる部屋の中に連れて行くことはとてもできなかったんですね。どうしたのかっていうと、先ほどの屋根の上まで持ってって穴を開けたんですね。これ紙芝居があります。子供用の紙芝居ですけど、ちょうどいいものがあったんでお見せします。見えますか。これ穴開けて中部の人ずっとロープで下ろしているところの絵なんですよ。イエス様の方から見るとこういう風にして今から下ろすよっていう感じで、イエス様が下の方にいて、で上に穴開けて4人の友達がここにいるんですね。そしてイエス様によって癒されて床を上げて歩きなさいって言われて歩き始めたという、そういう絵ですね。で屋上に登って屋上の瓦を剥がして穴を開けて、そこからこの脳卒中の病人をロープで吊り下ろして、イエスのいる部屋の真ん中に置いたんですね。イエス様に癒してもらうための必死の作戦だったんですね。家の屋根の一部を壊してまで、この病人をイエスのところに連れて行ったんですね。4人は随分派手なことをド派手なことをやらかしたなと思います。この病人と4人の友達はイエス様に会えばきっと癒されるという信仰があったんですね。だからこんな無茶なことをやったんですね。ところがイエス様が、こよあなたの罪は許されたと言いました。すると律法学者は悪意を持って見ていました。罪を許すことができるのは神だけだ。イエスは神を冒涜するようなことを言ったと思ったんですね。そこでイエス様はみんなに質問しました。6節から9節まで読みます。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、この中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を、これフォントがおかしいんですよね。直さなきゃいけなかったけども、直さなかったですね。クッションマークになってますね。冒涜です。冒涜している。神一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。皆さん、どっちが優しいと思いますか。問題です。あなたの罪は許されましたと宣言することと、寝床を畳んで歩けというのと、どっちが優しいと思いますか。このイエス様の質問に対する正しい答えは 何だと思いますか。わかりますか皆さん。立法学者たちはこの中でつぶやきました。神一人の他に罪を許すことはできない、だからイエスは神を冒涜していると考えたんですね。実際にはその人の罪を許すことができるケースはまだあるんです。え、まだあるんですかって。もしも被害を受けた人がいた場合には、被害者は加害者を許すことができます。また国家は恩赦、特赦という権限を使って例外的に罪を許すことがあります。その場合でもない限り、神にしか罪を許す権限はありません。法廷では罪の重さに従って有罪の判決を下さなくちゃいけないんですね。下すことはできても罪を許す権限はありません。ましてや一般のよその人が干渉してきて、あなたの罪は許されましたと言えるような権限を持った人はいません。ですから罪が許されることは神の領域であって大変難しいことだったんですね。じゃあもうその歩行不可能になっていた脳卒中患者に向かって寝床を畳んで歩けということは優しいことでしょうか。一口に脳卒中といっても脳出血、つまり脳溢血ですね。脳溢血なのか、それともくも膜下出血なのか、それとも脳梗塞なのかによって違いがあります。このマルコ2章の2章の患者がそれらのうちのどのカテゴリーに属する病気だったのかを特定することは不可能です。まあ、現代では手術の後リハビリによってある程度回復できるケースもあります。しかしくも膜下出血だった場合には、この亡くなられた江南キリスト教会の山田先生のようにもう起き上がれないというケースもあります。現代の病気、現代 の医者のかかってももう起き上げられ上がれないというケースもあるんですね。危ない病気ですね。これはイエス様がおられた当時の医療技術では、起きて寝床を畳んで歩くということは不可能に近いほど難しいことだったんですね。じゃあ中分の人に向かってあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どっちが優しいのかと、なぜイエス様はこんな質問をなさったんでしょうか。答えはどっちでしょうか。お答え分かる人、どっちなんでしょうかっていうその説問をしたんですけども、答え、これ実はイエス様は口頭話法を用いてるんですよ。イエス様よくこういう口頭話法を用いて、いろんなタイプの口頭話法を用いて実に上手ですね。どっちが優しいかっていうと、どっちなんだろうと思って一生懸命考えるでしょ。考えさせるわけです。それが手なんですね。でも答えは両方難しいんですね。両方難しい、これがこの質問に対する答えです。でもイエス様は神でない限り不可能に思えるこの両方のことを行う権威を持っておられる方なんだということを啓示する、そのことのためにイエス様は奇跡を行われました。9節から12節まで見てください。10節いきます。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中分の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆は驚き、 こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。イエス様が奇跡を行われたことは今目的があったんですね。それはイエス様は神しかできない人の罪を許す権威を持っておられる神的な方なんだということをこの奇跡を通じて啓示なさったんですね。イエス様は病を癒す力を持っていらっしゃる方であるということをマルコ2章を通して示されました。マルコの福音書の2つの事件を通して私たちに示しておられることの一つはイエス様は医者だということなんですね。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですと17節でおっしゃって、イエス様は病を癒す力のある医者であることを啓示なさっています。この脳卒中の病人やその友達のように信仰を持ってイエス様に近づいてイエス様に癒していただけるように求めましょう。御心ならば癒されます。イエス様は医者の後ろに立って人を癒されることがあります。医者を通して現代医学を通して癒されることがあります。私も歩くことが一時期困難になりました。でも癒されました。あるいは人によっては時には本当にその現代医学的にはちょっと説明がつかないような奇跡を起こして癒されることってあるんですね。このことの可能性を信じましょう。イエス様のためにこのド派手なことをしたこの4人、これいい友達でした。私もこの教会にもあちこちに病人がいます。その病人病の人に対していい友達になって一緒になって信仰を持って祈りましょう。イエス様は医者なんですね。そのイエス様が働くならば御子ならばその人は治ることができるんです。ですから鳥なしの祈りをするものになりたい。この4人の友達のように鳥なすものになりたいと思っています。4人一緒になってチームになって働いたんですよね。チームになってみんなで一緒になってその人のためにその人が治るようにチームワークを作りましょうよ。次の話に移ります。次はレビが召された話です。13節から17節まで見てみましょう。イエスはまた湖のほとりに出かけられた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが酒税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。この14節に出てくるこのアルパヨの子レビという人、どういう人かご存知ですか。別の名前、別名があります。誰だか知っている人いますか。なんか痛そうにしたかった。マタイですね。マタイの福音書を書いたマタイなんですね。十二使徒の一人です。まあ、ルカ5章27から32や、あるいはマタイの9から13、 でも並行記事があって、ルカの福音書ではレビという名前で、そしてマタイの福音書ではマタイという名前でレビがイエス様に弟子として召された時の様子が書かれています。レビまたはマタイは主税人でした。マタイはアラム語を話しますし、それから主税人として、ギリシャ語でもギリシャ語で物を書くスキルを持っていましたので、それでマルコの福音書を膨らませてマタイの福音書が出来上がったと考えられています。当時主税人はローマ帝国のために税金の取り立てを請け負った人のことです。主税人は大抵はその政府の契約以上に税金を徴収して利を貪っていました。ローマ政府は税金を査定するだけで、その取り立てについては主税に任せてあったんですね。それで主税人たちは相当な利幅を取って私腹を肥やすことができました。ですから主税人の多くはお金は持っていましたが、多くの人から嫌われていました。主税人になるためにはお金を払って主税人としての権利を手に入れます。当時ガヤラ地方の税金にはいろんなものがありました。奴隷も含めて全員が支払う税金、人頭税というのがありました。それから所得税が 1% ですね。それから農夫の場合には収穫したものの10分の1がありました。10分の1税ですね。それからダマスコからガリラを通っていく地中海に行く道を通行するときには通行税というのを払うんですね。で、このですから小道区のカペナウムは交通の要衝だったので、そこに構えて、そして通ってくる人に、はい、お金取ったんですね。でだから物を運ぶための税金、とにかく主税人たちはいろんなものに税金をかけていました。さらに税金を払うことができない人々のためにはものすごい利子をつけて貧しい人々にお金を貸していました。また税金の額をごまかして人々の税金を自分のために使っていました。自分たちの仲間を苦しめてローマ帝国のためにお金を集めている彼ら、これ以前の社会では最も嫌われていた人たちだったんですね。主税人の多くは主戦徒で、そして、不正をしてでも私腹を肥やし、お金儲けばかり考えている人だったんですね。彼が主税人という職業に就いた背景にはお金に対する執着があったように思われます。お金に困らない生活をしたいと、たくさん稼ぎたいという動機があったように思います。彼は人生はお金が一番大切だと思っていました。貯金も、香川県人はたくさん貯金があるんですね。全国でも有数 の貯金貯金県なんですけども、彼は自分の貯金をたくさん貯め込む、その堅実な人生を歩んでいると思っていました。彼はお金をたくさん稼ぐことを一番大切なことと考えて生きてきました。彼は利己主義、物質主義の奴隷となっていました。皆さんどうでしょうか。お金儲けが一番、自分の一番大切なことだと考えて生きたことはないでしょうか。お金さえあればと考えて自分が汚くなってしまったことはないでしょうか。お金は必要ですけども、でもお金を追求するだけでは虚しくなるばかりです。自分の心は満たされません。このレビという主税人の人生に大きな転機が訪れました。それはイエス様に出会ったことでした。レビとイエス様との出会いがどんな風だったのか想像しながら考えてみてください。彼はイエスという名前の先生が主税人の友であり、自分たちを受け入れて、そして一緒に食事をしてくれて、一緒に付き合ってくれる人なんだという噂を耳にしていました。そして病気を癒し、悪霊を追い出し、素晴らしい神の国の話をしてくれる人なんだという噂を聞いていました。また漁師などでイエスに従った人がいることを聞きました。結構大勢の人が イエスの後に従うようになったことも聞きました。でも自分もこの人に従うという人生を歩むようになるとは思っていませんでした。そしてまさか自分のところにイエス様が直々に来てくれるとは思ってもいませんでした。彼は酒税所に座っていつものように税金の取り立ての仕事をしていました。すると驚いたことに噂のイエス様が自分のところに近づいてきたんですね。他の何かに用事があるのかなと思っていて言ってみますと、イエス様の足は自分の前でピタリと止まりました。なぜ自分のところに来たのか、なぜ自分が選ばれたのか、どうして自分に目を留めてくださったのか不思議に思いました。一方的にイエス様の方が自分に目をかけてくださったんですね。そしてデビッドとイエス様の目が合いました。その目はパリサイ人や律法学者のような冷たい、その自分を裁くような目、見下すような目ではありませんでした。自分を丸ごと受け入れてくれる温かい目でした。この時イエス様とデビは人格的な出会いを経験しました。イエス様はレビを召された、私についてきなさいとおっしゃいました。イエス様の弟子となって新しい人生を歩むようにイエス様から招かれたのです。イエス様は私についてきなさいと言いました。レビはこの招きに応えて腰を上げ行動に移しました。今までの生き方を捨ててイエスキリストの後に従う人生へと向かっていったんですね。レビは直感的にこの方は本物だ、この方は素晴らしい先生だ、この方に自分の人生をかけてみよう、この方についていってみようと思いました。12節にはこのレビがイエス様の弟子になった時、改心に関して2つの動詞が出てきて書かれています。1つが彼は立ち上がったって書いてますね。酒税所に立っていた、座っていた彼はイエス様と行動を共にするために立ち上がりました。イエス様から直接声をかけられた時に彼は立ち上がるという行動を起こしたんですね。第2は彼はイエス様に従いました。従うというのはイエス様の命令に従うことを意味します。従うというのは自分が主ではなくてイエス様は主であり、自分が従者であり、イエス様の弟子となって御足の足跡を踏むことを意味します。彼はルカ伝によりますと、何もかも捨ててとイエス様に従う決心をしてと書いたんですね。イエス様の弟子になってイエス様に従う人生を歩む決心をしました。これが彼の人生の転機となりました。さらにルカの福音書の5章の29節を見ますと、レビがしたことでもう一つの動詞が書かれているんですね。それは大振る舞いをしたんですよね。ルカの福音書の5章の29節、それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが大勢ともに食卓についていたと書かれています。誰のための食事だったんでしょうか。それはイエス様のため、そしてその弟子たちや知人友人をみんなもてなすための食事でした。この大盤振る舞いはイエス様の招いていただいた、そして救いをいただいた、その喜びの感謝の表れだったんですね。こういうおもてなしの行為、誰かから強いられたり強制されたり捧げなさいと言われてしぶしぶするようなものではないんですね。ただただ主の招き、救いを喜んだものがその喜びにあふれて行うもの、それがこういう結果になったんですね。彼は弟子となった喜びにあふれていました。マルコの福音書の2章の15節によりますと、レビはイエス様とその弟子たちだけじゃなくて他の仲間と、仲間の主税人や罪人と言われていた仲間などを大勢集めて自分の家に招いて大盤振る舞いをしました。たくさんの人がレビのうちに集まり食事会が始まりました。楽しい交わりの時となりました。ところが パリサイ人と立法学者たちはイエスの弟子たちに対してつぶやき文句を言い始めました。マルコ伝の2章16節見てください。パリサイ人、パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。ルカ伝によりますと、パリサイ人や立法学者が文句を言ったと書かれているんですね。文句を言った、ブツブツ文句を言う立法的な人、パリサイ的な人というのは、どの時代にもいます。働き人のためにお金を使ってもてなすということに文句をつけてきました。そして付き合うことにも文句をつけたんですね。パリサイ人というのは分離主義者という意味です。パリサイというのはヘブライ語でパラシュ、分離するという動詞から出てきた言葉なんですね。嫌な人たちとは分離をしますというライフスタイル、付き合いませんというライフスタイルなんですね。パリサイ人は主税人、律法をちゃんと守らない人、遊女など汚れた者とは付き合いませんと、そういう人たちから分離して自分を清く保つというライフスタイルを持っていた人たちでした。こういう人たちとは付き合いませんというライフスタイルを持つことがいいことだと思っていたんです。それで主税人や罪人と一緒に食事をしたイエスや弟子たちもこれはもういけないことをしていると考えて文句を言ったんですね。あんな人と付き合って呆れたもんだと、あんな人の仲間になったと文句を言ったんですね。ところがイエス様のライフスタイルというのはパリサイ人や律法学者のライフスタイルとは全く違っていました。イエス様はパリサイ人のライフスタイルと対照的に進んで主税人、罪人など人から嫌われている人を愛し受け入れて一緒に食事をし彼らの友となったんですね。イエス様は人からのけ者にされている人を受け入れたんです。そして一緒に食事をし友となって人から顧みられないような人とも寄り添うようなライフスタイルを取ったんですね。イエス様は人から嫌われているような主税人の友達となって全ての人に救いの手を差し伸べました。マルコの福音書の2章の17節から学べることは、イエス様は私たちを癒してくださる医者だということですね。イエス様の救いの技の癒しの技というのは全ての人に向けられています。それは主税人にも嫌われている人にも、またみんなから好かれている人にも、全ての人に向けられています。イエス様はおっしゃいました。これを聞いて17節のイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。パリサイ人、これよく日本人に多いんですよ。礼儀正しい人、マナーはしっかりしてる、倫理的にも比較的いい人なんだけど、でも冷たい態度なんですね。人を裁くんですよ。そして自分は正しいと思い込んでるんです。こういう人、神の前で実は正しいと認められないんですね。その反対に主税人は自分が罪であるということをよく知っていました。そういう点で主税人の方が神の国に近かったんですね。世の中には自分は結構いい言い方してる、貧困法制で自分は正しいと思いつつも実は心が冷たい人、神から遠く離れている人がいます。その反対に不正をしたりいけないことをして両親の呵責に責められている人がいます。実はそういう人の方が神の国に近いんですね。皆さんどうでしょうか。皆さんはこの主税人デビのようなタイプの人でしょうか。 それとも自己正当化し文句を言い冷たく人を裁く人、みんなから離れていく人、みんなから分離してそして付き合わない人、そういうパリサイ人、律法学者のタイプなのでしょうか。どっちなのか私が問われています。今日のまとめです。イエス様は病人を癒す力のある医者です。そしてイエス様は人の罪を許す権威を持っている神的な方です。そして病気の友のために信仰を持って取りなしをしましょう。レビはイエス様のために立ち上がり、イエス様に従いました。イエス様一人一人がイエス様のために従っていくものになるように召されています。レビは働き人のために大盤振る舞いをするようにしてもてなしをしました。そしてイエス様は社会の化け物と付き合いました。これに対してパリサイ人と律法学者は文句をつけてきました。彼らは自分は正しいと思って冷たく人を裁き人から分離するものでした。一体そのどっちのタイプなんでしょうか。レビなんでしょうか。パリサイ人と律法学者のどっちなんでしょうか、ということが私に問われています。お祈りしましょう。天の父の神様、この、マルコの福音書の2章のところから、私の中にあなたが語っておられます。神様、その御言葉を聞き取り、そしてそれを自分の生活に当てはめて御言葉を実行するものにしてください。そして御心を行うものになることができますように。そして一人一人がイエス様に従い、温かく、社会ののけ者、みんなからのけ者になった人たちをも含めて受け入れ合い、そして温かく、いいコミュニティを作っていくことができるように助けてください。イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。